ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんは、インターネットで記事を読む派ですか、それとも活字を本とか新聞で、ね、読む派ですか、ね、それはおそらく年代とかね、使っているものによってもおそらく変わると思います。個人的には僕は、ね、どっちもいい。本はやっぱりなんとなくこう本は手で読んだ方がいいなって、思ったりします。あるですね、新聞の記事に投稿者がね、いろいろなエピソードを投稿する、そういうね、新聞の記事があったんですけれどもそのね、エピソードを紹介する欄にね、こんな、ものがあったんですね。第かわいい1年生。小学校で教員をしている。体育の授業で転んでしまった1年生に絆創膏を貼ってあげた。放課後学童保育などに夜か確認したくて、今日まっすぐ帰る？と聞くと泣きながら、いいえちょっと曲がりますって言ったそうです、ね、川崎市の曲がらなきゃ帰れないものねさんから42歳からの投稿なんですけれどもね、可愛いですよね。怪我したから今日はどこも寄らないでね、まっすぐ家に帰るって聞いたら、ね、ちょっと曲がりますって言ったそうです。何回か曲がるんでしょうねまあこうね、小さい子を育ててるとね、急にね何かが起きますからね、まあ、いろんなものを準備しなきゃいけません、まあ、うちの子供たちももう2人ともね、まあ、うちの下の子は来年から小学生ですので、だんだんね旅行行ったり、いろんなところに行くにもね、用意が減りましたね。昔はおむつ持ってウェットティッシュ持っていろんなもの持って、ね、こんなバッグ持って、だから公園に行くにもなんかね、こう大きい、ね、リュック背負って、もう旅行に行くとなんかね、一家でこうなんか引っ越すような感じでねそんなたくさん荷物、持ってましたよね。まあでもね、何があるか分かりませんからね、ちょっと準備しなきゃいけない。皆さんこれから寒くなってきますからね、ぜひその寒さ、ね、のね冬支度をねしていただきたいなと思いますけれどもね。まあ、急に何かあって予期できないことって確かに起こりますよね。だから私たちは準備しておくべきだ、ね、今日のテーマは備えあれば憂いなしですね。日本人の方々、また他の方々、これいい日本語ですよ。備えあれば憂いなし、ね、実はですね、今日の箇所にでですね、ペテロは急に思っても見ないようなタイミングで起こることがある、ね、そのことについて話していますね。この手紙を読む人たちに対して語っているんです。それは何かっていうと、主の日です。主の日皆さんは主の日と聞いて、ね、どういう何を思い浮かべるでしょうね。まあ、もちろん主の日っていうのは、簡単に言えばね、イエス・キリストがもう一度来られる日です。再臨のことですよね。英語ではセカンドカミングって言います。じゃあ問題です。セカンドカミングがあればファーストもありました。ファーストカミングは何でしょう？
そうですよね。もうそろそろ来ますね。ね、クリスマスです。ね、クリスマス。
がファーストカミングですよね。そのファーストカミングの時に、さまざまなストーリーがありました。ただ最後に十字架、そして復活がありますよね。その十字架の死と復活の後にイエス様はどういうふうにこの地で過ごされたのか、まあ、それはもちろん聖書に書いてありますけれども、まあ、およそ40日の間弟子たちと共に過ごしたって書いてあるんです。そしてその後じゃあどうしたのか、もう一度、ね、イエス様がガリラヤに戻ってそこで過ごされましたか。いいえ、使徒の働きを見るとこう書いてあります。 使徒たちに語られてから、そしてオリーブ山で、こうなったんですね。使徒の働き一章の9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられたって書いてあるんです、ね。そしてその時の様子が続いてこう書かれています。イエスが登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになれます、ね、またおいでになります、こう言ってるんですね。これは、当時の、ね、エルサレムのすぐ近くにあったオリーブ山の上での出来事だったんですね。だから今でも、イスラエルに行きますと、イスラエルの旧市街の少し東側にイエス・キリスト昇天教会っていうのがあります。登っていかれた天に、それで昇天と言いますけどね。そしてこのセカンドカミングの時には、その周りにさまざまな国のメディアが来るんじゃないかっていうふうに言われているんです、ね。でも皆さん想像してみてください。そのおいで来られる ところがね、ずっと平地だったら、まあ、オリーブ山ボーンってあの山だったらいいんですけどもね、あのそんなこういう平地となんかこう山地みたいなこうこう紛れてるところなんです、イスラエルっていうのはね。ただね、不思議とそのオリーブ山のらへんはね、その周りがくぼんでるんです。そしてね、そこに展望台があるぐらい周りを見れるよね。だからね、もうその地形さえもそのセカンドカミングを待っていると言われてるんですね。ですね。そしてじゃ あのこのセカンドカミング、この再臨の時はいつなのかってよく話が出るんですね。それはいつかわからないと聖書は言うんです、ね。あの面白いんですよ。マタイの24章の36節を見るとイエス様はこう言ってるんです。ただしその日、つまり主の日、ね、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。その次です、天の天使たちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますっていうんですね。つまりね、イエス様ご自身がも知らないんです、そのタイミングを。父なる神しか知らないんです、ね。だからいついつどこどこで今度セカンドカミングがある、再臨があるって言ったらね、それは偉物です。どんな偉大な牧師だとしても、どんな偉大な預言者だとしても、それは偽物です。なぜかというと誰も知らないです。イエス・キリストご自身も知らないからです。そしてね、驚くことにね、それを今まで預言している偽預言者ってたくさん世界中にいるんです。誰も知らないって言ってるのにね、不思議ですよね。じゃあその再臨の際何が起こるのか、まあ、もちろんこれも聖書に書いてあるんです、まあ、全ては紹介しませんけれども、簡単に言えばイエス・キリストがもう一度再びここに来られます。そしてね、今まで天に上げられた、つまり亡くなった人たちが全てイエス様と共に、その生徒たちがこの地に降りてくるんですそして千年の間、千年王国っていうのがあって、その後に、悪魔たちが縛られてしまう、裁かれるって時があるんですね。そしてその後何が起こるかっていうと、この地が新しい天と新しい地に作り変えられるって書いてあるんですね。そして神とイエス・キリスト、そして神の民はそこで永遠に平安と希望の中に住むと言われてるんです。つまりイエス・キリストを全て信じる、まあ、もちろん ここにいる人たちも、そしてダビデやモーセや偉大な人たち、ラザロ、ね、マリア、ヨセフ、ヨシュアたち、すべての人たちがもう一度この地に降りて、そして新しい天と新しい地でみんなで希望と平安の中で神と共に住む。
おそらくそれはね、アダムとエヴァが作られたその当時の世界ではないか、ね、罪がない世界ではないかと言われてますね。これは新約聖書の記述なんですね。でも実は旧約聖書を見てもその主の日は来ると預言者に告げられているんです。例えばアモスは預言者でした。5章の18節から、主の日を待ち望む者よ、災いは主の日は光ではなく闇であるって書いてあるんですね。他の箇所でも実は主の日は闇であると書かれてるんです。つまりこの旧約の人々も主の日が来るとは知っていたんです。ただそれが何かは分からない、もちろんメシアも生まれていないから。でも全てのものが裁きに遭う日だっていうことは知っていた、自覚していたんですね。つまりね、この聖書を通して、私たちが知ることができるのはこの主の日はいつか来る、でもそれは父なる神しか知らない。ペテロはその主の日はいつ来るかわからない、ね、でも確かに来ることであるって私たちにもう一度語りかけてるんです。それは明日来るかもしれない、いつ来るかわからない、まあ、もちろん厳密に言えばそれは主の日が来る前にさまざまな現状があるって、書いてあるわけですが、もちろん私たちが生きている時に来るかもしれない、いやあなたが天国に行った後かもしれない、ね、いつかは分からない。でもペテロは今日の箇所で何て言ってるかというと、あなたはその準備ができていますかって聞いてるんです。私たちに、皆さんはそれを主の日がいつ来てもいい、その準備ができていますか。もちろんその準備って何なのか、ね、冬が来るとき冬支度するように、その主の日が来るときに主の日が来る準備をするべきなんです。それは何かっていうと、イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れることなんです、ね、私たちはその主の日がいつ来るかわからないから準備すべきなんです。ただいつ来るかわからない出来事といえば主の日だけではありません。私たちの人生すべての人が迎えること、いつ来るかわからないことが一つだけあるんです。それは死です。死、亡くなるタイミングです。まあ生まれる場所は選べないなんてよく言いますからね。よくね、なんか不良のね、なんかドラマとかでこんな家に生まれなければよかったね、よく言いますけどもね。でも生まれるタイミングってなんとなく分かりますよ。だって9ヶ月10ヶ月 お母さんのお腹にいたらその後に出てきますからね。妊娠も分かります。ただ死ぬタイミングは分からないです。死のタイミングは分からない。数年前のことです。2023年、日本で一番と言われている東京大学の生徒の話です。利根川でのラフティングで亡くなってしまったんです。19歳という若さで亡くなったんです。一番賢い学生が亡くなったんです。まあ、もちろん死のタイミングなんか誰もわからないからです。もし自分が亡くなると分かっていたら、一番賢いと言われている東京大学に彼は行ったでしょうか。いいえ。もしそんな事故があるとしたら、ラフティング部に入っていたと思いますか。川にいたと思いますか。いいえ。もちろん親だって一番賢い大学と言われていた東京大学に入った、入った当時は本当におめでとうって心から祝福したと思います。ただすぐ命をなくしてしまうと知っていたら、親は行かせましたか。もちろん行かせません。それぐらい私たちは人生においてこの死のタイミングっていうのは分からないんです。でもね、別に皆さんを脅してるわけじゃないんです。これは事実なんです。ただ今日の箇所を通して神様が私たちに語っていることは、その死を迎える準備はできていますかってことなんです。もちろんその主の準備をするっていうのはイエス・キリストをこれで受け入れるってことです。 それを通して、いやそれのみが父なる神と私たちに永遠の関係をくださるんです。その時に私たちが最もこの地で恐れている死、誰も避けられないその死というイベントの向こう側に希望と平安が与えられるんです。それはパラダイスで永遠に神と過ごすってことです、ね、これは約束なんです。つまりこの私たちがいつ起こるかわからない死や主の日、これの備えというのはたった一つなんです。イエス・キリストを受け入れることなんです。むしろそれを通して私たちはこれからいつ起こるかわからないイベントのすべてにその先に希望と平安を持つことができるんです。なぜかというと、イエス・キリストを受け入れるときに私たちにすべての呪いや裁きはもうなくなるからです。神と永遠に住むという希望と平安が与えられるからです、ね、時系列に言えば、いつ私たちが亡くなったとしてもイエス・キリストを受け入れていればパラダイスに行けます、ね、そしてもう一度イエス様がこの地に降りてくるときに、そのときに私たちがもう一度この地にイエス様と、ね、共に降りてくる。だからね、永遠に離れることはないんです。ある田舎町での話です。二人の農家の、ね、主人の夢に神様が現れてこう言ったんです。同じメッセージです。今まで干ばつが続いた、明日から雨を降らせる。そう聞くと、一人は一生懸命に耕しました。これから雨が来れば大丈夫だ。でももう一人は何もしなかったんです。夜が明けると恵みの雨が降りました。何日も続いて、耕した農家はその年たくさんの収穫を見込めましたという話です。この話を聞いて、耕さなかった農家を皆さんはどう思いますか？降るって分かるんだったら耕しておけばよかったのに、もったいない、愚かだなって思いませんか、ね、聖書は主の日はいつか来る、また死はいつか来る、私たちに再三語っているんです、ね、その準備をあなたはしていますか？あなたはさっきの農夫だといえば賢い方ですか、愚かな方ですか？もちろん全ての人が賢い選択をね、していただきたい、準備をしていただきたいと心から思います。今日の箇所で語るペテロは主の日が来ることをどう思っていたと思いますか？心より期待していたんです、ね、そこは絶望じゃない、心より期待していたんです。13節で、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますって書いてるんです。待ち望んでいる、心から待ち望んでいる、むしろ何だったらもうそこに行きたい。当時ペテロは迫害の中にいたんです。こんな辛いことを受けているのであれば、もう神と共に住む永遠の世界に何だったら移してほしい。ただ今の自分はまだ使命が残っている、だから彼はそう働いていたんです。でもその主の日を思うと、もう心からね、喜びで満たされる、そう思っていたんです。さあ、皆さんは死を思うとき、主の日を思うとき、ペテロのような確信と喜びが皆さんのうちに満たされますか、ね、ぜひね、この希望と平安をしっかりと握ってほしいと思います。最後に、天国の門というね、お話を紹介します。ちょっと想像してみてくださいね。たくさんの人が天国の入り口の前に並んでいたんです。その門の前では天使が一人一人の名前を見て行くべき道を告げていました。一つは神のもとへ、 もう一方は暗闇です。ある人が順番を迎えました。天使がその本を見て、いたんです。彼はこう言ったんです。私の家族は熱心なクリスチャンでした。妻も子供たちも毎週教会に行っていました。ゴスペルにも参加していました。天使はこう言うんです。あなたはどうでしたか。何度か言ったことはありましたが言ってませんでした。天使はその本を見ながらこう言ったんです。あなたの家族の名前はここにあるようです。ただあなたの名前はこの本にはありません。残念ですがこちらへ、暗闇の方に通されたんです。もう一人女性がやってきました。彼女はこう言いました。私はボランティアに、さまざまなボランティアに参加していたんです。もう人のためにたくさん働いたんです。人生を考えてみても特に悪いことはしてません、こう言ったんです。でも天使は静かに答えました。あなたの行いは本当に素晴らしいものでした。ただあなたの名前はここに載っていません。そして暗闇の方に通されたんです。次に男性が来ます。彼は見るからに悪そうです。性格も悪ければ人相も悪いです。天使も周りの人も彼は暗闇に行くと思っていました。天使もおそらくこっちだろうなと手を差し伸べそうになりました。その時に天使の後ろからこういう声がしました。待ってください。優しく力強い声でした。天使が振り向くとそこにはイエス・キリストが立っておりました。イエス様は彼の肩に手を置きこう言われました。これは私の友です。私は彼のために私の命を十字架の上で捧げたのです。彼の名前はその本に必ずあります。天使は本を見ました。そして静かにうなずくんです。そして道を指しながらこう言ったんです。どうぞ神との永遠の世界へ。その人は涙を流しながら光の中へと歩いて行きました、という話です。これは聖書の真理を教えてくれる物語です。聖書はどれだけ私たちが人に良いことをしても、何か良いことをしたとしても、どれだけ立派に生きたとしても、私たちを天国に導いてくれるのはイエス・キリスト。お十字架を、そしてその死と復活を受け入れているか受け入れていないかなんです。黙示録を見ると、そうすると私たちの名前が命の書に書かれるんです。そして永遠に裁かれることはない、ね、だからこそ私たちは準備が必要なんです。その準備は今の人生でしかできないんです。最後に2つ御言葉を読みます。ヨハネの福音書14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。最後、ローマの5章の1節、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ぜひね、まだ準備ができていらっしゃらない方はぜひその準備をしていただきたいと思います。一言お祈りします。イエス様、私たちの人生においてさまざまなことが起きます。 でもその一瞬一瞬をあなたが助けてくださることを感謝します。そして私たちが最も恐れる回避できない死というイベントの先にもあなたが勝利されて、そしてその向こう側に希望と平和を与えてくださったことを感謝します。もう一度イエス様、あなたの尊い十字架を思い感謝します。そしてまだその準備ができていない方がいらっしゃれば、どうかその一人一人をあなたが招いてくださり、その一人一人が柔らかい心で、従順な心であなたの十字架のグッドニュースを受け入れることができますように、これから導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。